gift. きれい事じゃない人生のリアル。ゲストの生き様と未来に残したいギフトを紐解くインタビュー番組、立石真由子が本音の対話をお届けします。
はい、それでは本日4回目ということで、世界に残していきたいギフトっていうテーマでひとみさんにインタビューをさせていただこうと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
いや、もう本当はもっともっと聞きたいんですけど、最後のインタビューです。あっという間じゃないですか？
あっという間ですね。
ね、自分のちょっと言いたいこと、伝えたいことを最後いっぱい伝えていただきたいなと思うんですけど、まあ、いろんな生き方をしながら、いろんな人の人生に関わってると思うんですけど、まあ、そんなひとみさんが結局その世界に残したいギフト、どんなものを残していきたい、バトンを渡したいとか、そこについて聞いていこうと思うんですけど、何残したいのって言われたら何残したいって今答えたいですか？
私は環境ですかね。やっぱりなんかいろんなところに行って、まあ、学んだりいろんな経験をする中で、またそこに戻って帰ってこられる場所っていうのがあると人は安心するのかなって思って、うん、環境づくりはすごい大事にしたいな。
いいですね。なんかね、そのまあすごい軽く言ってしまうと、ただいまって言える場所とか、挑戦してきたんだけど帰ってきて休みたかったり戻りたかったりする場所ってすごい重要ですよね。
大事です、なんか常に戦ってるわけじゃないですけど、やっぱりいろんなその戦場にみんなは行き、自分の役割などとかをね、やっぱりお役を全うしていくわけで、で良かったこともあれば、あらってちょっと悔しいなって思いもした中で帰ってこられる場所、そしてそこがなんかやっぱ安全で、あの本当にね、心理的安全性じゃないと安心して、今日こうだった、ああだったって言えて、そしてみんながそこを否定せずに、いやそうかって言って、今度こういう風に頑張っていこうよみたいな、やっぱみんながこう応援し合える場所っていうのはずっと欲しくて、それは密かにその神社参拝とランチ会を一緒にやってた時があって、それもそういう安心していられる場所みたいな、仲間と共に過ごす場所っていうのを作ってた時もあったので、それを改めてブラッシュアップして環境、場所作りっていうのを残していきたいなとは思います。
いいですね。なんかそのひとみさんがね、先ほどの一個前のインタビューの時に、まあ、いろんなサービス通してって、私もいろんなって言葉使ってたんですけど、ひとみさんってその行動を整えるマンダラビンコ協会の方でも活躍されてたり、それこそ自分が企画するリトリートとかイベント企画とかあると思うんですけど、なんか自分を通して目の前の人の人生のきっかけとか変えきっかけですねのものを提供もしてるけど、やっぱり1対1だけじゃない環境で人が変わっていくっていうのも体験されてるし、やっぱ残したいって思うんだなって今聞いてて思いましたね。
そうですね、なんか私は結構ノートに自分の深掘りをしたりすることが、まあよくやってるんですけど、まあ、自分の中で考えることってやっぱり限られてたり、一つ悩みに掘り下げてたとて、周りに誰かがいてみんなの意見を聞くことだったりとか、あと誰かが話してることに誰かがこう話してることを聞いたことで、あ、そっか、そういう考えもあるよねみたいな風になれるっていうのも私はすごい大事だと思って、そうすると自分の中の価値観だったりとか大切にしたいものがより濃く明確になれるので、まあ一人だけじゃなくてみんなといることでより良くなっていけるっていうのも経験したからこそ、そこの場所を大事にしたいし、もしかしたら過去にやっぱ幼少期の頃に一人でいたとか一人で頑張ってたっていう経験があるからこそ仲間と一緒にいたいっていうのもあるのかもしれないです。
最高です。その、やっぱりその環境って言葉とか空間みたいなところを言葉でチョイスされてる理由って、ね、今言っていただいた通り、ひとみさんが、例えば昔ね、あのみんなそれぞれ思うことが聞いてる皆さんもね、あると思うんですけど、昔こういうのもっとあったら、みたいなとか、自分のその、まあ、言葉シンプルに言うとコンプレックスとかを乗り越えたりして、勇気を次与える側でありたいなって人が、一歩前出てサービス提供してる方多いと思うんですけど、ひとみさんにとってその環境空間が、 なんか人を救うんだっていうところは、今よりあるんだなって聞けて思いました。いい
あり
で
が
す
とうご
ね。はい。まあ、ちょっと環境とか空間って言葉出てるので、ちょっとどんな環境空間がいいのかなとか、イメージでもいいですし、なんか今伝えられるものありますか？
ざいます。やっぱりそうですね。なんかリアルでやれる環境っていうリアルの場はすごく大事にしたくて、で、そのリアルで会える場所は自然豊かなところがいいですね。やっぱり非日常を味わうっていうところは、自然と自分も緩むこともできるし、なんか無意識にこう本音がポロって出る瞬間ってやっぱあるんですよね。それは私、ケアンズで感じたんですよね。なんかポロポロ出てきちゃう言葉がみたいな、そっか、私こんな風に思ってたんだみたいなことがより出てくる場所で、やっぱ自分を知るきっかけになるから、本当に自然豊かなところにやりたいっていうのがあって、そこで体験したり感動して帰ってきても、また日常は元に戻っちゃうわけだから、その体験を通して、また一緒に集まれる場所などはオンラインなどを通じたりとかで、来てくれる場所をちゃんと用意していきたいなって思います。
ありがとうございます。やっぱりその残していくってなった時に、自分じゃできる範囲もあって、できないこともあって、まあ、これ私もすっごい共感するところなんですけど、なんかそれを体験してるからこそなんだなっていうふうに思いました。で、最後にその、ね、打ち合わせの時に聞いた言葉で私すごいいいなと思ったのが、その環境とか空間を経て、自分の可能性もっと信じてほしいなとか、できることあるのにみたいな言葉をくれてたんですけど、そこってなんかひとみさん伝えたい思いとかあったりしますか？
そうですね。ありがとうございます。やっぱりこう、やってみたいって思いって誰もがあると思うんですけど、そこにやっぱエゴが ね、乗っかってしまって、いや、今の自分じゃ無理かなとか、なんかいろいろ言い訳を作ってやらないのかなって思うから、本当にやってみたいって直感でピンって思ったことは、本当にやれるよっていう あなたはやれるからその言葉が出てきたんだよとか、今思い頭の中に浮かんだんだよっていうところを伝えていきたいし、本当に何だろう、一人一人みんなに可能性っていうのは絶対あるっていうところをなんか信じてほしいなっていう思いはあるんだけど、ちょっと言葉にするの難しいな。可能性と、あとワクワク なんかワクワクした気持ちっていうのは本当に出しないでほしいな
ありがとうございます。ね、好きとワクワクと、あとはその打ち合わせの前ですかね、最近ひとみさんの会話で印象的だったその願望と情報でしたっけ？ね、なんかそれが人生をのに、より良い人生を送るにあたってすごい重要みたいなお話があったと思うので、きっと根幹はそこなんでしょうね、きっとね。
そうですね。やっぱり、なぜね、この世に生まれてきたかって言われたら、幸せになるために生まれてきてるし、人にはそれなりの役割を持って、で、今生きているわけだから、じゃあその自分がどんな願望を持っているのかっていうのは、一番自分が知ってた方がいいかなと思うんですよね。で、その願望が明確であれば明確であるほど、この情報社会の中で情報に惑わされずに、行く先をこう間違えずに進み続けられるかなっていうふうに思うので、まあ、情報は得たとしても、そこに振り回されない、自分の願望に向かってひたすらこう突き進むっていうことを、やっていきたいなっていうふうに。私自身も願望はさらに明確にしていきたいですし、もう人生すべて願望だって言っているぐらい、なんかいい言葉を私は受け取ったことがあるので、それを自分が人体実験して体現して人に伝えられたらいいなって思い
ありがとうございます。すごいいい締めくくりで
ます。
ございました。あっという間なインタビューだったので、この聞いていただいてる皆さんは、ひとみさんきっとインスタグラムとか見てくれたら嬉しいですかね。
ですね。
SNS
イン
の。
スタグラムか、まあ、フ
が、
ェイスブックもちょこちょこ投稿はしてるんですけ
ス
ど、
レッズもしてますよね。
そうですね、たまに。
まあ、インスタグラムかな。
そうですね。
ひとみさんの SNS もですね、このページの最後に貼らせていただくので、ぜひ皆さんそちらから飛んでいただいて、ぜひつながってください。ということで、ふみさん、今回ありがとうございました。
り
ま
が
た
と
ぜ
うご
ひ
ざいまし
いらした
。
てください。では、終わります。ありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいます。
皆さんいかがでしたでしょうか？もう私はインタビューしながら、 グッとくることが多かったです。まあ、私自身と、まあ、伊藤さんとの出会いも、まあ、もちろんあるんですけど、それぞれね、人生歩んできて、起業のスタートはもちろん私の方が早いですけれども、この伊藤さんの人生があるから、今人のサポートをこうやってしていきたい、人のお役に立ちたい、そうやって起業するタイミングって本当にいつでもいいんだって私自身も思わせてもらいました。で、かつ、伊藤さんのお住まいが、まあ、北海道というところもおありだと思うんですけど、どこに身を置くか、どこで何を感じるかってすごい大切だと思うんですね。で、伊藤さんも人と出会っていろいろ人生が変わられてると思うんですけど、ぜひこのインタビュー聞いていただいた、特に女性の方、女性って、まあ、男性と比較するとですね、何かを達成した時に、お金よりもありがとうとか、なんかこう、ものじゃないもの、そうですね、お金じゃないもので、対価をいただくことって多いと思うんですね。そうすると、まあ、自分のサービスにこう、価格をつけるって結構ハードルが高い方多いんですけど、やっぱりこの伊藤さんのインタビュー聞いていただいた皆様は、自分が努力してきたこと、時間をかけてきたことって意味があるんだって思いながら、どんどんチャレンジしてほしいなっていうふうに思いました。まあ、なので、伊藤さんもたくさんですね、インスタグラム中心に、あとスレッズもですね、発信しているので、ぜひつながってほしいですし、感想やコメントなどありましたら、私の LINE 公式にもコメントください。本日のインタビューもありがとうございました。また素敵な方々インタビューしていくので、楽しみに待っていてください。それでは、ありがとうございました。
今日の物語の中にあなたへのギフトはありましたか？その言葉が明日を自分らしく生きるための小さな勇気になりますように。番組へのご意見を概要欄の LINE 公式アカウントへお送りください。あなたのメッセージをお待ちしております。この番組は株式会社ルボーモンドの提供でお送りいたしました。